新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は食料配布の現場は今をテーマに、社会部の中村真明記者をゲストに聞いていきます。パーソナリティは社会部の奥野彩です。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村記者は新型コロナウイルス下で利用者が急増した食料配布の現場を継続して取材記事にしていますけれども、久々の登場ということで、以前の状況をおさらいしつつ最近の現状を聞いていきたいと思います。
はい、
はい、そもそもこの食料配布っていうのは、これいつ頃どのような方を対象に始まっていて、今東京ではどのくらい、何箇所くらいで行われているんですか？
ですね、私が、通っているのは、はい、東京都庁の、前で毎週土曜日に開かれている食料配布の現場なんですけれども、はい、これは、2014年の7月に、新宿ごはんプラスさんっていう任意団体の方々が、はい、始められていたもので、その後2020年コロナが感染が拡大してし始めた、はい、その頃に認定 NPO 法人自立生活サポートセンターもやいが合流して行っている食料配布に今も通っているという状況なんです。で、食料を配布するっていうやり方っていうのは、
はい、
コロナの前は炊き出しっていうので、
一般にそうですよね、はい、炊き出しのイメージありますけどね。
言われて、都内で各地でいろんな場所で、協会さんとか、あとは労働者のことを支援する団体とか、同事者団体とかが、料理をこう大鍋で作って、みんなで分けて食べるっていうようなことが多く行われてたんですけれども、はい、コロナになって感染の拡大がこう、そういった一つの鍋からみんなで分けるっていうやり方だとリスクがあるということで、お弁当を用意したりとか、または、その食品を配るみたいな形が増えるというか、形を変えるようなやり方をするところが出てきて、でさらにコロナ禍で働けない人が増えていく中で、生活に困窮する方々の実態がこう見えるようになって、
はい、
例えば子ども食堂とかが食堂を開けない代わりに食品を配るっていうような動きも出たりと、いろんなところでこう自然発生的に生まれたりとか、形態を変えたりとかする形で、
はい、
増えていったような、すみません、これちょっとどれぐらいのものなのかっていうのデータを私は今持ってなくて、はい、肌感覚のところにもあるんですけれども、広まっていったという認識を持っています。
確かに子ども食堂も、私取材しているところなんかも、前はこう、子どもたちが来てそこでご飯食べてたけど、そのリスク、感染リスクがあるからって言って、お弁当配布に切り替えてましたね。確かに、そういうところも含めたらかなり数はありますね。
そうですね、あると思います。ただ最近そのコロナが5月から、5類に移行して、でその感染症法上の位置づけも変わって、炊き出しを復活させたりとかっていうところもあったりはするんですけれども、私が今通っている新宿の現場というのは、今も食料を配っているっていうのを続けていて、でそちらに私ついこの間まで育児休業、育休を取っていて、で1年4ヶ月ぐらい休んでたんですけど、その間は取材には行ってなくて、時々ボランティアをしてたんですけど、なのでちょっとその間の状況というのが、把握しきれていないんですが、8月に復帰してから、毎週は行ってないですけれども、できるだけ取材に行っています。はい、
そう、なんか1年4ヶ月ぶりに行った時の印象はどうでした？
そうですね、コロナの前を私は知っていて、2019年の9月ぐらいからボランティアで、関わり出したんですけれども、その時っていうのは100人を切っている状況だったんです。で路上生活の方とか、本当に生活にお困りの男性がほとんどですね、中高年とかの男性が多かった印象なんですけど、コロナ禍になって 本当にいろんな方々が、うん、来るようになったんですね。若い人とかあと女性とか、うん、子連れの方もいらっしゃったりするんですね、うん、でその状況っていうのが、実は現在も続いていて本当に女性の割合は増えてきたなというのが見て、ちょっと今完全に 何割とは言えないんですけれども、はい、でも炊き出しとか食料配布に並ぶっていうこと自体に、うん、女性の場合はやっぱり中高年の男性ばかりのところに並ぶことへ の、
ハードル、ね、はい、ありそうですもんね。
なかなかあんまり並ぶっていうことがこれまでなかったのに、女性も本当にまあ、多く並んでいるし、はい、多くっていうのはこれまでより多く並んでいるし、多様な人が、うん、来ているっていう状況が今も続いている。
じゃあ1年4ヶ月ぶりだったけど、うん、風景としては変わっ、うん、あまりこう様がりしてなくて、逆にずっとそのコロナ禍の状況が続いてたみたいな感じですか。
そうですね、さらに私の印象ではさらになんていうか増えている印象が、まあ、でもそれは数値が取れているので、うんうん、もやいさんからいただいたデータも拝見すると、
はい、
過去最高が、5月27日なんですね、今年の。
あ、で何人ぐらいですか。
749人
なんです。そんなに、はい、先ほど話してた100人以下から700、は
い、すごい数ですよね。
すごいですね。
何かのイベント会場かみたいな。
でその分だから用意しなきゃいけないわけですもんね。
そうなんです。その
大変な量ですよね。
毎回100人分用意するのと毎回700人
分か。700はすごい。
それを民間団体がやっているというのが本当にすごいことで、
確かに
これを毎週続けていること自体やっぱりすごいことだと思うんですけど、まあ、毎回700人も来てるわけではなくて、まあ、最近そこから少し落ち着いて、600人。
いやでもそれでも600
笑い事じゃないんですけど、
以前ポッドキャストに出てもらった時、はい、500とかいう時もありましたよね、
う
ん、多分。
そう、そうです。
それよりも増えてるんですね。じゃあ
直近だとですね、直近10月7日で665とかなんですね。で647、9月30が647人とかで、本当にたくさんの人たちが来てい
て、それ結構並んですぐもらえないですよね、うんうん、そんなにいっぱいいると。
そうですね、2時にスタート配り始めるんですけど、はい、まあ、配り一巡するまで、全ての人が来ている、全ての人が何かしら受け取るまで20分ぐらいはかかっているかもしれないです
よね。いやそれでも20分で済むんだぐらいですけど、うん、かなりのだから量と、うん、人がそこに人だかりができるってことですもんね。うん、
まあ、ボランティアさんもやっぱりたくさん、うん、
いますしね。
来てますし、あと本当に早く来られる方は朝6時とかに来て並んでいたりするんですね。もう本当に遠くから来られる方もいるし、はい、歩いてね、来られる方もいるし、すごい切羽詰まって来られてる方もたくさんいるっていう状況はあります。あとそうそう、高齢でね、はい、いつも声かけてるんですけど、はい、足を引きずって松葉杖で少しずつ少しずつ進んで歩いて来られる方もいますし、本当にたくさんの方がいらっしゃってるっていうのを、はい、でそしてその人たちがまた多様だっていうことを毎回実感します。
うん、結構遠方からも来てるって話は前のポッドキャストでも話してくれてましたよね。
なんかその近くにこういう場所がないっておっしゃってる方もいて、うん、まあ、本当にないのか、もしかしたらその情報が届いてないのかもしれないですね。この都庁前の食品配布会はすごく大きいので、うん、メディアとかでも報道されて知りやすいっていうのはあったりするとは思うんですけど、う
んうん、いやでもそんなさらに増えてると思ってませんでした。なんかコロナで、
そうですね、
急増したっていう印象があったので、うん、今最近コロナ自体はもう制限がなくなったので、うん、人数減ったのかなと
思
ったんですけど、
そう思いますよね。まあ、なんていうか増えて減らないっていう感じですかね。
増えたままってことですよね。
うんうん、
ちなみにそれ並ぶとどのくらいのその食料というか一人得られる感じになるんですか。
会にもよると思いますね。その時
お弁当
来てる ですね、基本的には、うん、野菜とか果物がある時もあれば、はい、なんていうかな、お湯じゃなくてお水とかを入れればお米になるようなアルファ米とか、はい、まあ、その時々で違うんですね。そうですね。で、寄付があった時にその充実することもあると思いますし、はい、あとは購入したりもされてるっていうのは聞いてますね。はい、
でもそれだけの量を保管したり、うん、その会場に持ってきたり、うん、またはお弁当とかだったらその調理するっていうのも相当大変ですよね。
そうですね。最近だからお弁当はちょっと私すみません、聞いてないからわからないですけど、はい、見てないですけど、でも大変な準備は必要だと思います。それを民間団体がやっているというのは、
保管しておかなきゃいけないわけですもんね。寄付でもそうだし、うん、購入しても、
うん、そうですね、
一時的に、うん、すごいですね。で、まあ、先ほどもちょっと話が出たように、薬丸さんはまあほぼ毎週通っているということなんですけど、うん、まあ、その変化としては、まあ、そのコロナ禍よりも増えてるっていうのはありましたけど、何かこう印象的な最近エピソードとか何かありますか？
そうですね、本当私話が聞けるとしても1回1人とか2人とかなんですけど、やっぱりいろんな背景があって、仕事がなくなったとかいう人もいれば、コロナ禍でなくなってそのまま仕事、いい仕事が見つからないとかっていう人もいれば、本当にそのお金を騙し取られてしまって、で被害詐欺にあってそのまま困窮しているとかいう人とかも、本当多様だなっていうのは思っていて、なんていうか、ここにいつもこう取材に行ってもそれが記事になるとは限らないんですけど、なんかここに通い続けないといけないなっていうのを毎回思い知らされるというか、なんていうか、すごく現実が簡単にはこう捉えきれない現実が山のようにある、その片鱗しか私は見えてないなっていうのを毎回思わされて、もっともっと知っていかないといけないなというのを思わされるんですよね。最近あったエピソードはちょっと分からないですけど、前回何人かにどう思いますかとか、言いたいことはありますかっていうのを聞いてみたら、ですね、神奈川の男性51歳の方、派遣の仕事をしているっていう方は、給料は上がらない、こういうところを、まあ、政治家に見に来てほしい、
うん、本当ですね、
言ってました、うん、その困ってる人がこんなにいるんだっていうことを、うん、まあ、岸田さん総理には知ってもらいたい、うん、納得いかないっていう声がありましたし、あと港区で生活保護を受けているという女性、はい、60代の方は、生活保護だけでは成り立たないっておっしゃっていて、まあ、物価高がやっぱりすごいひどい、
ね、影響してるでしょうね、うん、
でいう、こうした場所があると助かりますっていうことを、うん、おっしゃってましたね。物価高はそうです、すごく影響があるなっていうのは感じますね、うん、はい、
なんかあれですよね、その確かにもう700人近くいるってなると、うん、その700人それぞれの、ね、人生というか、
はい、
ここに来る理由みたいなものがあるから、 ね、それをもちろん1回では全然取材しきれないし、うん、なんかそういうのに人数に圧倒されますよね。
そうですね、本当に様々あって、それぞれの声がやっぱり本当面白いお話とかもあるんです。全然取材自体は暗い話ばかりじゃなくて、すごい笑いあったりとか、することもあるし、教えてもらうこともたくさんあるし、でもやっぱりすごく辛い経験をしたりとか、辛い一言を言われたりとかっていうような人もたくさんいて、なんかそこら辺は神経を使うなって思いますね、うんうん、
来て受け取ったら基本皆さんもそそくさと帰るイメージですか？
うん、そうですね、でも相談も業務を設けているので、法律相談とか生活相談とか、例えば生活保護を利用したいだけどどうしたらいいですかとか、はい、あとはお医者さんとかが来ていて、うん、体調が悪いんですっていうことを相談したりとかっていうこともあったり、はい、あと労働相談とかもあったりするので、うん、本当に困っている人は相談する場所としてぜひ足を向けてもらいたいなっていうのは思います、
うん、ね、 まあ、先ほどコロナが、落ち着いても制限がなくなっても、うんうん、まあ、増えている利用者が増えているっていう食料配布の現場の話をしていただきましたけど、うんうん、今後ってこう岡村さんが取材しててどうなっていきそうかとか、
あ、今後
取材の方向、うん、今取材していることをこう紹介していただいてもいいんですけど、はい、どうでしょうか、
ね、そうですね、まあ、私としてはやっぱりその今の仕組み、制度上の生活困窮者を支える仕組みとかにまだまだ足りないところがあると思っていて、生活保護制度もありますけど、はい、使いやすい制度とは言えない、うん、現金給付を受けたりとか、それから暮らしを安定させたりするためには必要な制度とか仕組みをこう変えていくべきところってたくさんあるなと思っていて、まあ、そういうところを、そういう不足点をやっぱり取材で明らかにして提示していかないといけないなっていうのはすごく思っています。あと、この前自分が言われてすごいショックだったのが、取材してるとその男性から哀れな目で見るんじゃないよって言われて、すごいちょっとショックだったんですね、はい、その哀れなものを見るような目で見ていたつもりはなくて、まあ、その時ちょっと話していて困ってた時だったんですけれども、はい、でもやっぱりそういうふうに受け取ることって多い人もたくさんいると思っていて、はい、まさにそれってスティグマ、自分がレッテルを貼られているっていう生活困窮だとか、まあ、あとは怠けているとかっていう言説とかもあるので、そういう風な人としてこう捉えられている経験を持っていたりとか、それを自分の中でそういう風に思い込んでいたりとかっていうことがたくさんあるんだと思うんですけれども、そういう社会の目線っていうのを少しでも緩和させていきたいというか、やっぱり貧困問題で社会の問題だと思うので、それを、みんなに考えてもらえるような、まあ、そしてさらに SOS を出して生きやすい社会にするためにどうしたらいいのかっていうのを考えていきたいなとは思っています。
はい、
あと言おうと思って、
はい、言い足りない
こと、ぜひこの前認定 NPO のキッズドアさんっていう困窮家庭を支援してる、はいはいね、はい、ところから、レポートいただいて、そのなんか物価高に関する緊急レポートだったんですけど、はい、内容がすごく衝撃的で、その、全国の困窮子育て家庭、困窮してる家庭にアンケートを取ったら、
はい、
1人当たりの食費が月に1万円未満っていうのが4割だった。その1食あたり110円以下になるっていうことなんですけど、やっぱりこういうアンケートからもすごくその物価高の影響って、はい、分かると思うんですね。なんかエアコンはアパートに備え付けだけど、入居してから7年間一度もコンセントが入れたことがありませんと、すごく大変な気候下なのに、はい、でやっぱりこういう声を一つ一つ拾っていかないといけないなとは思っています。はい、
ありました。今日はここまで生活困窮の人々が利用している食料配布の現場の状況を取材を続ける中村真明記者に聞いてきました。今回の感想や取り上げてほしいテーマなどはご意見投稿フォームからぜひお寄せください。お相手は社会部の奥野彩でした。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。